おはようございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ本日もですね、先週に引き続きテドコンユージさんをお招きしてですね、番組進めていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
先週はね、たくさんもうコーナーいっぱいいっぱい全部使って
あっという間にエンディング来ちゃいましたからね。
本当にあのね、ゲスト呼んだのも初、はい、でそのままエンディングに行ったのも初です。
ありがとうございます。初続き。
いや本当にそれぐらいね、はい、とっても楽しかったです、
はい、
勉強になることもいっぱいだったし、そうそう、分かる部分がね、は
い、
あ、分かんない部分もいっぱいあったので、そこはね本当にすごい助かりました。ありがとうございます。
こちらこそ ありがとうございます。
で今回もね、
はい、
引き続きお話を聞きたいなと、
は
い、うん、はい、思いましたので、はい、本日もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではでは、ユージさん、
はい、
琉球スポーツサポートの代表をされています、はい、テドコンユージさんですが、
はい、
どういった活動をされているか。
そうですね、
簡単に、はい、お願いします。
私たちの活動としては2つの柱があって、まずは、知的障害、発達障害を持っている当事者の方にスポーツの場を提供する総合型のスポーツクラブを運営しています。
はい
はい、であと一つはですね、そういう子どもたちが通っている児童デイサービス、
うん、
学童のようなものですね、そういった場所に出張の運動指導を、
はい、
させていただいているので、
うん、
そこら辺が2つの大きな柱でそれを活動をしている団体ですね。
うんうん、このスポーツを通していろいろな人たちとの関わりをまた深めながら、
はい、
うんうんうん、
そうですね、一つのコミュニティみたいな感じになっていると思うので、うんうん、そこら辺は、一つ居場所作りとしてでき
ている
の
かなと思い
ますね。
大事ですね、
はい、
居場所作り、
はい、
今まだねやっぱ少ない部分あるので、
はい、
そういった環境がねどんどんどんどん増えていくと、
はい、
また保護者としてもまた当事者としても、
はい、
うんうん、
そうですね、
いいのかなと私も本当に思います。
はいはい、いろんな意味での場所作りができたらいいなと思います。
うん、
はい、
ありがとうございます。うん、それではそんなユージさんを本日もね、
はいはい、
お招きしてますが、はい、このお時間ねずっと、
はい、
またあっという間に、
はい、
過ごすと思いますけど、
はいはい、
ぜひ楽しみながら一緒に進めていきたいなと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ先週はですね、あのコーナーいっぱいいっぱい使っていろいろなあのユージさんが行っているスポーツサポートの、
はい、
活動内容聞いたり、また、はい、子どもたちのねいろいろな、まあ、環境の中で起こり得る話なども聞かせてもらったんですけれども、はいはいはい、せっかくユージさんを今回もお招きしているので、
はい、
届いたメッセージだとか私のこの周りで、
はい、
起きていて聞いた話などを、
うん、
ちょっとユージさんもね、
はい、
以前特別支援学校の教員をされていたっていう、はい、私にとっては心強いアドバイザーでもありますので、
はいはい、
その専門的な分野からですね、
はい、
あのこの質問にちょっとあの答えていきたい、いただきたいなと思うので、
はいはい、
まあ今日はは
い、
質問を、いきたいなと思いますが、
そうですね、
いいでしょうか。
大丈夫です、
はい、お願いいたします。
はい、頑張ります。
ではですね、こちらからいこうかな。
はい、
ADHD と、診断をもらっている、
はい、
まあ、18歳のお子さんです。
うん、はい、
非常に衝動性が強く、
うん、
そして理解力が弱いなど、
うん、
いろいろ困っています。
はい、
その中でも特に嘘が激しく、
うん、
些細なことから周りの人も巻き込む大きな嘘まで、はい、とにかく嘘をつきます。
はい、
娘のせいで振り回され何を言っても聞いても信じられなくなっています。
うん、
どうしたらいいでしょうかというお話なんですけれども、うん、嘘、
はい、
嘘をつくというのは、
うん、
まあ、よくあり得る話なんでしょうか。
めちゃくちゃあるっていうわけではないんですけど、
はいはいはい、
僕が活動している中でもそういったことは結構ありますね。
うん、
はい、でもこれをやっぱり なんていうんですかね、一般的に例えば人を騙すとか、うん、まあ、詐欺の類みたいなイメージで捉えられることではなくて、
うんうんうん、
例えばその発達の子で、うん、その自分のやりたいこと、
はい、
したいことが目の前にあって、
うん、
でも大人からとか、まあ、周りの人からいろんな話を聞かれるときに、
うん、
その場から逃れたいがためにつく嘘だったりとか、
うん、
そういう、まあ、防衛反応みたいな、
はいはい、
そういう嘘も中にはあるよっていうことは少し理解しながら聞いてあげるといいかなって思います。その子が本当にその場で何がしたかったのかなっていうところを少し裏側を探ってみたりとか、
うん、
そういうものをしないと単純にこれついてる嘘が全部この人を騙してるんだみたいなところだけをフォーカスすると、
うんうん、
もうその子自体のこの問題点とか裏側が全然見えてこないので、
うん、
だからそういうのをちょっと見ながら、
うんうん、
実はその時間帯はテレビ見たかったんじゃないかとか、
うん、
実はやりたいことが他にあったんじゃないかとか、
うんうん、
実は気を引きたかったんじゃないかとか、
うんうん、
実はそういうものをちょっと裏側に頭の片隅に置きながら聞いてみると、うん、もしかしたらちょっとしがちた視点でその子見れるかもしれないので、
うん、
そういった部分を見ながらこう接してみるとちょっと変わってくるのかなとは思いますけどね、
うん、
それをしないと多分単純な嘘つきっていうこと
で
信じられなくなっちゃうので、そういったことも多分こう頭に入れてほしいなと思いますね、う
ん
う
ん、はい、何かの意味があってこの嘘になっている、はい、ということですよね。
そうですよね、もうそれってまあ私たちも結構多分あると思うんですよね。
あります、
はい、かまってほしくてついた嘘とか子供の頃って絶対あると思うので、
うんうん、
そこら辺も多分ね、やっぱり経験はあると思うので、
うん、
それをなんか一般論にかぶせた形で見ちゃうと、
うんうん、
多分サポートができなくなっちゃうんで、
うん、
そういうのは少し裏の見方で見てほしいなって思いますね、
うんうん
はい、
じゃあ例えばこの嘘をじゃあ理解しました、
うん、
この子は今何かさっきも言ったようにテレビを見たいからきっと、
はい、
あの嘘をついたなって分かった時、うん
はい、
どういった声かけがいいんですかね。嘘はついてるじゃないですか、
うん、はいはい、うんうん、まあ嘘は良くないよねっていう話はもうきっちり言わないといけなかったと思いますし、うんうん、
例えば本当は何したいのって聞くとか、
何かしたかったのって、
うんうん、
嘘ついこれ嘘だったんだよねっていうことで、うん、まず嘘は良くなかったよねって話をして、
うんうん、
もちろんそれの話ができた時に、
うん、
本当は何したかったのって、
うんうんうん、
じゃあそのね、例えばトイレ行きたかったんだよとか、
うんうん、
テレビ見たかったんだよって話が出てきた時に、うん、じゃあその時にはじゃあどう話した方がよかったっていう話を本人にやっぱり振って、
あ
やっぱり正直に、
うん、
あのこういう風なことしたかったから、
うん、
あの今は話はしたくなかったんだみたいな話をやっぱりしてもらうように少しこうコミュニケーションを取っていくことは大事かなと思うので、うん
ね、
そういうふうにちょっとずつちょっとずつ誘導じゃないですけど、
うん、
していって本当に話したいことを先にちゃんと話せるように、
うんうん、
本人に働きかけすることは大事かなと思いますけどね、
うん、これをじゃあ何度も繰り返しているうちに、
はい、
その子も今までこう嘘としてやろうと、
はい
まあ、出ようとしてた言葉が、
はい、
考えたりもできるんですかね。
そうですよね、多分それをやっちゃいけないっていうことがまず分かってきて、
うん、
まず素直に言いたいことを 言う、
言えるように、
はい、
うんうん、
例えばテレビを見たいって言ったら、うん、いや今テレビ見る時間じゃないからみたいなことを言われたことが、
うんうんうんうん、
もしかしたらきっかけになってるかもしれないじゃないですか、
うんうん、
だからそういうのはいやそういうのは素直に言っていいんだよっていうところが本人の中に落とし込めれば、多分嘘をつく前に自分の素直な気持ちを話せるように少しずつなっていくのかなっていうところはあるので、そこら辺は多分話をしていてちょっとずつ溶かしていくような、心を溶かしていくイメージでやっていくことは必要かなと思うんですけど、はい、
なるほどね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ではじゃあ続いての、質問なんですけれども、
はい、
コミュニケーションに、
はい、
エカードを使う、
はい
はい、ことって、はい、いいことですか、
はい、
3歳9ヶ月で発語がない、
うん、
自閉傾向のある息子なんですが、
うんはい、
トイレの要求をしてもらうためにエカードを用意しました、う
ん
う
ん、
ただ主人が反対しています。トイレくらいエカードに頼らず要求できないと今後の生活で困るからって言うんですけれども、
はい
は
い
まあ、そもそもエカードって、
はい、
ね使いますよね。
使います、使います。
コミュニケーションの一つとして、
はい、はい、使いますよ、うんうん、あの私も運動指導に出張で行ったりとかするときにも使ったりしますし、
うんうん
まあ、その現場にあるような、
うん、
あの表示をこ
う
指さして、
うん、
これ今これだよねとかって言って、
うんうん、
今は歯を磨く時間でしょとか座る時間でしょって言って指さして、
うん、
こう させてみたいなって思ってやってる、うん、やることもありますし、全然悪いことじゃないというか、むしろ使った方がいいものではありますね、
うんうん、
逆に発語がないっていうところとかがすごい気になってて、はい、発語がないっていうところはすごいまず双方向のコミュニケーションが取れてないっていうことなので、うん、それを取るためにやっぱりエカードは使うべきだし、うん、それを使って、うん、この発信をしたり、うんうんうん、受け取ってもらったりっていうのは必要だと思うので、うん、それをやってじゃあトイレ行きたいっていうところが本人から出てくれば、
うん、
まず、ね、あそこから意思表示ができるようになってきたってなると思うので、うん、それからじゃあ今度はこっちからどうコミュニケーション次、うん、ボールを投げるかってなってくると思うので、うん、全然使った方が僕はいいと思うので、
う
ん、それは一般論としてのプライドを、
そうですね、
が邪魔してるかもしれませんけど、それは基本的な、ね、ものとしてはやっぱ難しいからハイカードを使うので、
うん、
そこは柔軟になっていただいて、していただ使っていただいた方がいいかなとは思います、うん、
この子のためですからね、
はい、うんうん、もういずれ発語がなくても少しずつ発語できてきたりとか、うん、目が合わせられるようになってきたりとか絶対あるので、
うん、
それはエカードを使うことできっかけになるかなと思うので、うん、使ってみた方がいいかなと思いますね、
うんうんうんうん、
はい、
私もね、やっぱ三男くんの発語がとっても遅かった分、
うん、
この絵カード、私の場合は写真を、はい、幼稚園の先生が撮ってくださったんですよ。
はいはい、
またそこに三男くんも入れての写真を撮るから、うんうん、
はい、
余計イメージがしやすいんですよね、
は
い、三男くんにとってね、
はいはい。
本当にありがたかったです、この先生はね。うん
うん、はい、
で、その中で、じゃあ何がしたいっていうので、はい、やっぱり指さすんですよ、
はいはい。
それがさっきもおっしゃったように、この子のこの意思表示。
はいはい、
でそこからどんどんこの言葉に、うん、つながってはきていたので、
はい、
本当に手段としてはいい、
いいと思います、ね、はい、もう最近そういうのはね、もう全然カードとして使うこともあるし、うん、なんかアプリとしてそういうのがあるのもあるので、
そうなんですか、
はい、ちょっと今だすぐ出せないんですけど後で紹介しようかなと思うんですけど、そういうのは、
うん
うん、やることをエカードとしてアプリがどんどんどんどん出してくれる、
う
ん、それを順番よく並べて、例えば歯を磨いたら次、うん、お昼寝とかっていうのを並べられるんですよ、
うんうんうん、
その画面上に。
へえ、すごい。
本人がそれをピッて押すと、うん、星のマークがキラッてして終わったよって表示になって、
うん、
でそれが終わったらじゃあ次これだよねみたいな表示になっていくので、多分それを順番としてまた勉強できたりとか、
うんうんうん、
それはもう本当にみんな子供、発達の子供たちアプリとかその、ね、うん、タブレットとか好きなので、
そうですね、好きです、はい、大好き、
はい、それが多分一つのきっかけツールとして使えたらなと思ったりするんですけど、
うんうんうん、
はい、そういうのも今の時代は結構あるので、はい、携帯に入れたりタブレットに入れたりして使ったりすると結構便利かなとは思いますね、
後で教えてください、はい、アプリ。
わかりました、
うん、
はい、
私も使いたい、
はい、
そうですね、お願いします、
はい、
じゃああと一つ、
はい、
いいですか、
はい、
息子が自閉症スペト、これね、いつも噛むんですよ本当に毎回噛む、
あるあるです、大丈夫です、はい、
自閉症スペクトラムです、
はい、
の重度の知的障害です、
はい、
支援学校へ通っています、
はい、
なのでご近所さんとの接点がほとんどありません、
うん、
癇癪などで起こすので、
はい、
迷惑をかけしていると思います、
はい、
今のところ特に息子のことを周りには伝えていません、
はい、
どの程度周りとお話しされていますかという内容なんですけれども、
はい、
まあ、これはね、私もやっぱ分かります、
うん、はい、
うんうん、
そうですね、周りとの関わりをどう持たせるかっていうのは、うん、多分難しい、結構難しい、
うん、
ことなので、
うん、
いろんな方法を試しながらだとは思うんですけど、
うんうん、
僕なんかの事例を話をすると、
はい、
僕なんかのスポーツクラブの中にも、
うん、
自閉の、結構こうね、重たい子で、
うん、
コミュニケーションが双方向では取れなくてとか、
うんうん、
癇癪を起こしてとか、
はい、
その結構言葉をわーわー発しながら歩いてみたりとかっていう子がいて、うんうん、でそれをやっぱり、一般の、運動公園とかで活動するわけですけど、
はい、
最初スタートするにあたって、うん、その子が参加してきて、じゃあ周りの一般のウォーキングしてる人とか、
うん、
別のスポーツクラブの子供たちとかに、
うん、
いちいち紹介したわけではなくて、
はい、
その場にいて普通に活動をしていて、
うん、
まあ、もちろんこう例えばワーワーしながら走り回ったりとかするんですけど、うんうんうん、それをこう他の人たちにわざわざ説明をするとかっていう方法を取ったわけじゃなくて、
うん、
それをまあ私たちの中で方法としてケアをしながら、
はい、
あんまりあちこちに行き過ぎないようにとか、
うんうん、
それもなるべく取れるコミュニケーションで コミュニケーションを取って、うん、なるべくその場にいられるようにしたり、うん、同じ場所を歩けるようにしたりっていう方法を取って活動できるようにした上で、うん、同じ場所で同じようにこう日々活動していって、うん、その目に触れてもらう、うん、接してもらうっていうよりはまあ目に触れてもらって、うん、全然そこら辺は何か危険があるようなものではないんだとか、うん、全然接しても普通に、うんね、すれ違っても全然問題ないんだよとかっていうところの雰囲気作りをただしていくことが、うん、まず僕なんか遠回りなんですけど、はい、いいのかなと思っていて、うん、例えばそれを逆にその子が参加してきたイベントとか、うん、そういう場所場所でこの子はこういう障害を持っていてこういう感触があってっていうことを説明してスタートすると、うん、ちょっと最初から壁ができてしまうと思うんですね、 そうですね、周りの一般の人に。それがちょっと理解をする上で、うん、近道のように見えて実はちょっと壁ができて結局理解がされなかったり、うん、逆に離れていってしまったり一般の人からすると、うん、そういうことが結構多々あるので、うんうんうん、そういうのは遠回りなんですけど、うん、同じ場所でそういう活動を日々やっていくとか、うん、なんとなくこう、ね、混じっていくように、うん、説明をするではなくて普通に、うん、こう活動できるような雰囲気作り場を作っていくってことが継続性も含めて大事かなと思うんで、僕はそういう方法を取ってますね。いちいち説明しちゃうとやっぱり壁作っちゃうだけだと思ってるので、いちいち説明しないようにはしてます。でもただたまにそういうトラブルがあったりとかするので、例えばトラブルがあった時、例えばこの子が物を投げてしまったりとか、人に当たったわけじゃないけど空き缶を壁にガンガン投げてしまってこう音がうるさかったりとか、はい、そういうことで周りが結構こう、ね、この子に対して、ね、注意を使用したりとかするときに、うんうん、そのときにはちゃんと説明はしますけども、そのときにはもちろん危ないことは何もないんです、人に投げたことはないんですっていうことは説明した上で、うん、あとは普通にまた活動に戻すようにしているので、うんうん、そこら辺は本当にいずれ社会の中でね混ざっていきたいって思ってらっしゃる方だと思うので、うんうんうん、そういうのをちょっと遠回りなんですけどそういう方法を取ってみたらどんなかなとは思いますし、うんうん、でも一般的にそういうイベントごとで、うん、障害者と触れ合えるイベントですって言って、うん、イベントで、ね、交流会とかって持つことあると思うんですけど、うん、それも一つの方法だと思うので、うん、はいはい、それをやった上で日常的にそれをこう活動としてイベントだけじゃなくて、うん、その場その場だけじゃなくて日常的に例えば運動するにしても、うん、音楽やるにしても、うん、文化活動やるにしても同じ場所とか同じ、ね、スペースでやっていって人の目に触れてもらう機会を増やすってことが多分大事かなと思いますね。
どうしてもねこの親の気持ちとしては、うん、やっぱりこうみんなと違う部分があって、うん、後ろめたさではないですけど、うん、
絶対あると思います、
うん、それがまた、まあ、さっきも言ったように癇癪を起こしたりってなると迷惑かけてないかなっていう、うん、どうしてもこの子よりも周りのことを考えてしまうことがやっぱりあるんですよね、うん、だからこそもうこの子ちょっと家に置いておこうとか、はい、一緒に出かけるのやめとこうとか思ってしまうところはね、はいはい、あるんですけれどもね、は
い、それやっちゃうとずっと変わらないですからね、
うん、そうですよね、う
ん、何かを変えたいと思うのであれば、うん、まず、まあ、イベントごととか行くのも大事だし、うん、僕が言ったみたいな日常的に同じ時間、うん、同じ場所で活動していくだけでも全然変わってくると思うので、うん、まず外に出してあげるのはどんどん必要かなと思いますね、
うんうん、またね生きてる上で、はい、ここでもし家を建てたらずっと一生そこ、ね、うん、そこで住むわけじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
そういうこともあるのでね、う
ん、周りの方に絶対知ってもらいたいと思うんですよ、うん、地域の方に特に。
私もねそこはやっぱり思う部分があるので、うん、そういう意味で、地域の学校に通わせている部分もあったりだとか、はいはい、だから周りがまたねそれをさっき言ったようにこの空気感で理解をやっぱりするんですよね、うん、
すると思います。
あの家の子、うん、ああそういえば障害ある子いたなっていう、うん、でまた逃亡癖があるのでそこでね
あるあるです
ね、そうそうそう、あれ、はい、あっちの子の子じゃないってやっぱり分かってくれるんですよね、はいはいはい、それは本当にありがたいなって思う部分なので、うん、はい、やっぱそこはどうしてもこのつなぎ役ではないですけど、はい、それをやるのはやっぱり親なのかなっていう、うん、まあ、ちょっとメンタル的な部分も親ではね、うん、あるとは思うんですけど、はい、そうですね、うん、まあ、無理なく、はい、でもこの子がやっぱり将来的にどうやって住んでいくかに、ね、関わりもするので、うん、はい、人とのコミュニケーションを取る中でも、うんうんうんうん、そこをやっぱりサポートしていくところも大事なんじゃないかなって私もね、うんうん、思います、はい、うんうん、 もっとでも聞きたいこといっぱいあるんですけどね
時間がね、
ね、まあ、本当にそうなっちゃうんですが、
はい、
またね、はい、ぜひもしお時間ある時で本当に構わないので、
はい
は
い、
本当に私の知識では答えられない部分も本当にあるので、
いえいえ私も答えられるかどうかわからないですけど、
いやいや今日ね、はい、本当に聞いてて思いましたもん、あの私時々この子も知的障があるんですって最初で言っちゃう時もあるんですけど、はいはい、言われたら今の聞いたら、はい、あ、壁作る時もあるかもしれないっていうのは感じたので、はい、
うんうん、
その中で何か聞かれたり、うん、その見ている中で、あ、この子実はっていうこともあったりする、うん、まあ、臨機応変にする形でもいいのかなっていうのは私も今勉強になりました、う
ん、はい、うんうん、そこはまたプレッシャーとの戦いだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
行っちゃうと、まあ、楽ですけど、
うん、
壁ができちゃうとってもまた逆に思ったりするので、
そこは思いましたね私も、うん、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、
ね、この質問をいただいた方もね、良、はい、かったかなと思いますね、
はい、ありがとうございます。
私も一緒に勉強になりましたので、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら早いですよエンディングです本当に早い、
はい、あっという間ですね
めちゃくちゃあっという間ですよ、
はい、
でもね本当に先週に引き続き、はい、本当に楽しい時間だったなと思います。
いえいえ、こちらこそも本当にいっぱい喋らせていただいて、
いえいえ、ありがとうございます。もう聞いてる方たちもね、はい、いつもと違うようなやっぱりこのトーク、ね、
はい、
やっぱり勉強になる部分とか、
いえいえいえ、
知らなかったところを知ることがあったりとか、はい、共感できる方たちもね中にはいたんじゃないかなと思うので、
それだとありがたいですね。
本当にありがとうございました。じゃあゆうじさん、
はい、
まあ、活動されてるんですけれども、はい、このスポーツを、
はい、
うんうん、されながらこの障害を持っている子どもたちや、
はい、
まあ、もしかしたら保護者の方だとか、うん、また社会に向けてだとか、
はい、
いろんな思いでされてると思いますけれども、
はい、
今後の活動、
はい、
何か伝えたい部分があれば聞いてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、私たちまだまだ発展途上の、うん、クラブ団体だと思うので、
はい、
まずそのスポーツを楽しんでもらえる子どもたちだったり、
うん
うん、その一般の健常者じゃなくて当事者の社会人の方だったりということが、はい、どんどん増えてくればいいかなと思うので、うんうん、そういう総合型のスポーツクラブに参加してくれる人を増やしたいなということと、
うんうん、
まあ、そういった方々からそのスポーツをめちゃくちゃ頑張りたいっていう人が出てきたときに、
うん、
そういう例えばパラリンピック目指したいとか、うんうん、そういう上を目指したいっていう子に対して専門のサポートができるように、
うん、
私たちももっと勉強して、
うん、
あのスポーツの指導とかサポートができるようになっていきたいなって思いますし、だからいろんな楽しむから頑張るまで、あの私たち一緒にできるようなスポーツクラブにしていきたいですし、
うんうん、
まあ、かねてから知ってる人たちにいつも言ってるんですけど、そういう総合そういう知的発達の方たちが通うクラブとして日本一のクラブを目指したいなっていうところはあるので、はい、
うん、
そういう参加する人数だったり、
うん、
内容だったりをどんどんこのいい方向に改良していって、
うん、
いいクラブにしていきたいなと思いますね、
うんうんうん、それをね、もうこの小さな沖縄で、
はい、
島国でね、そういった活動をされているっていうのは、
うん、あ、もう、はい、
すごい、あの、嬉しいですよね。
そうですね、うん、でも沖縄って結構コミュニティもまだまだ温かい方たちいっぱいいるので、そういう、やってサポートしてくれる方もいっぱいいますし、逆にあのスポーツするっていう視点から立ってみても、
うん、
素質持ってる子たちいっぱいいるんですね、うん、だからそういったのをやっぱり表にどんどん出していく上で、その活躍を後押ししたいなっていうところはあるので、
うん、
そういったところも含めて、沖縄ってこんなに能力高いんだよみたいなところは、潜在能力あるんだよみたいなところは発信していきたいなと思いますね、
うんうん、実際通われている生徒さんの中で、
はい、
こうパラリンピックを目指している子がいたりとか、
はい、
何かこう、大会に出たりとか、
はい、
今までありますか。
そうですね、今まではあの卓球とか、
うんうんうん、
その陸上でパラリンピックを目指してますっていう子はいますので、
はい、
そこら辺はサポートは、してますし、今までは卓球の選手が、うん、まあ、日本代表の、経験をさせていただいて、
はい、
海外の大会に行ったりとか、
へ、
そういうのは あるので、
あ、すごい、
そういうのはやっぱ本当に夢がある、
はいはい、
話も、
うんうん、
いっぱい私たちはできるので、
うん、
そういうのはやっぱり本人の頑張り次第でいくらでも、うん、はい、あの夢は広がるかなと思いますね。
それをサポートしてるってことですね。
そうですね。私たちも楽しいじゃないですか。
そうですよね。
私も一緒に台湾とか海外行かしてもらった時は、
あ、すごい、
私が楽しかったんですけど、
はい、またそういう大会もちゃんとあるんですね。
あるんですよ。やっぱり県外全国だけじゃなくて、うん、その海外の大会、うんうん、それももちろんパラリンピックも含めて、
はい、
いっぱい大会はあるので、うん、それぞれの競技で、うん、上に行けば、うんうんうんうん、そういう一般のスポーツみたいに、うん、海外に行けますよっていうところも皆さんにはもっと知ってもらいたいので、うそういうのをどんどんどんどん発信したいなと思いますね、私たちとしては。
じゃあもう子どもたちが楽しめる、はい、こう体を動かす、はい、こうスポーツサークルというクラブもありつつ、はい、その中で本当に全国を目指し、はい、で世界を目指している子どもたちもいて、はいはい、そのサポートも一緒に行っているんですね。
そうですね、同時にあのこのクラブの中で、共同でやってるので、一生懸命上を目指して走る子もいれば、うんうん、おしゃべりをしたくて歩く子もいるので、うんうん、そこら辺は一緒に、うん、あの同じ場所でやってるっていうのも一つこう楽しい面白い場所かなとも思うので、そこら辺もね、いろんな人にとっていい場所になるじゃないですか。
なりますね。
楽しんで歩いてる人も、うん、あの一緒に一生懸命走ってる人に対してすごい尊敬の目で見てくれますし、それって周りの見られる頑張ってる子にとっては
意識、ね、
頑張ろうみたいな、見てもらってるから頑張ろうみたいな、応援してもらってるから頑張ろうみたいな感じになるので、うんうん、そういった意味では同じ場所にそういう子が共有して入れることはいいことかなと思うんで、
本当、はい、夢があります。
いえいえ、もうこの、はい、そうしたいですね、
活動に、うん、うんうん、はい、一緒に楽しむだけじゃなく、はい、もしかしたら私の三男くんパラリンピック出れるんじゃないかっていう、いやでも本当にそういう、
はい、そうなんかね、花開くか分からないので、
うん、はい、夢がある、
はい、
こう沖縄でだからそれができてるっていう、
はい、
なんか一歩近い場所で、はい、そういったところもあるんだなっていう、うん、場面はね、
はい、
今すごい感じました、
はい、それはもうぜひ、そういうやりたいなっていう子に関しては、うん、どんどんどんどん後押しできるので、
うんうん、
はい、まずはでも本人の気持ちなので、うん、そういう気持ちとかやりたい、ね、環境能力だと思うので、そういうのをやっぱり見極めながら、
うんうん、
はい、尊重しながらやりたいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もうぜひ本当また、ね、忙しいところすみませんが、ぜひ来ていただきたい。
はい、はい、おしゃべり大好き人間なのでいつでも、はい、
またね、活動報告も聞きたいので、はい、ぜひお時間あるとき、
たまにはぜひ、
また、
は
い、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、2週続けてでしたが、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、一般社団法人琉球スポーツサポート代表テドコンユージさんに、はい、はい、お越しいただきまして、
はい、
2週ですね、はい、続いてお話を伺いました。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。また来週。